菜園マニア。
こんにちは、レンです。菜園マニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアの話を届けるポッドキャストです。今回のゲストはビール醸造家のサクさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
サクさんはですね、以前菜園トークの方でお酒会っていうことでお酒の話をしまして、そこでもコメントもらったりとか、そもそもサイエントークを聞いてくださってたんですかね。
はい、そうです。サイエントークのリスナーです。
はい、そこでなんかちょっとビール醸造家ですっていうお便りもいただいて、すごい盛り上がったお便り会とかもあるんですけど、ちょっとそんなつながりで今日は来ていただきました。じゃあ最初に自己紹介お願いします。
はい、改めましてサクと申します。学生の時は農学部で大学院まで行っておりまして、サイエンスやってました。で、某ビール会社に就職してですね、そこから、ビールの製造現場だったり、いわゆる技術開発とか、新商品の開発とか、あとアメリカ行ってビール作ってたりとかみたいなのをこう転々としながら、割と一貫してビールの中身作りというか醸造みたいな仕事をずっとさせてもらっていますという感じですね。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ゴリゴリにもうビールマスターって感じがすごいんですけど、このアメリカ行ってたのは仕事で行ってたんですか？
そうですね、現地で作ってるブランドの品質管理とか、そういったイメージで、やってました。
ビール作るところからそのできてきたものの品質をどう担保するのかとか、そういう結構全体的にみたいな感じなんですかね？
そうですね、国内だと割と細分化されてたりするんですけど、海外行っちゃうと本当に一人で上流から下流まで全部面倒見ないといけなかったりみたいなのがあるので、そういう意味では本当に上流から下流まで全部っていう感じでやってましたね。
のすごいな。結構いろいろ勉強すること多そうだなって思いますけど、前に日本酒のお話をしてくれたゲストの方もいて、でその時もかなり日本酒作るのにも工程がたくさんあってっていう話してくれたんですけど、多分ビールもいろんな工程があると思うんですよ。
そうですね。
なんでちょっとそういう話とか、僕結構ビール好きなんでいろいろ自分でも見たりはするんですけど、改めてビールってどういうもんなのかとか、なんか特徴とか他のお酒との違いとかいろいろあるかなと思ってて。
そうですね、ビールも日本酒も、いわゆる醸造酒っていうか、酵母とかに発酵させて作る、お酒の仲間ではあるんですけど、ビールってやっぱりあって、圧倒的に世界で飲まれてる飲み物なんですよね。本当に日本でもそうだし、ヨーロッパでもそうだし、海外でもそうですよね。でなんかやっぱりこうすごい気軽に飲めるし、量も飲めるしみたいなところもあって、やっぱりすごくポピュラーなお酒なのかなというふうに思います。
なんかもうそもそも歴史もすごい長いし。
そうですね、
5000年以上前から飲まれてるとかいう話ありますもんね。
そうですね、本当にお酒ができてきて、でやっぱりその中でもビールっていうのが、これいろんなものができてこう廃れてみたいな歴史がある中で、これだけずっと飲み続けられてるっていうのはやっぱり、いろんな部分があるんだろうなと思いますし、そういう魅力的な部分があるからなのかなとは思いますね。
なんかそもそも人間ビールやっぱみんな好きなんだなみたいなところはすごい、どの時代にも多分ビール出てくるし。
そうですね、
感じるところではありますね。
なんかやっぱり欧米の人とかは本当に水よりビールの方を飲むみたいな人とか、そういう国も結構たくさんあるくらいですし。
言いますよね、水より安いとか。
すごく身近な飲み物というか、お酒なんだけど、嗜好品というよりも必需品に近いような感じで消費されてる国っていうのも欧米に行くと結構あるような感じはしますね。
日本は必需品まではいかない気がしますけど。
そうですね、なんか昔は本当に一家の食卓に瓶ビールみたいなのって、まだ私なんかが子供の時はうちの両親なんかはそういう感じだったりしたんですけど、 今はやっぱりちょっとそういうところも少なくなってきてるのかなと思いますし、まあでもそれでもなんかやっぱりね、お酒飲むシーンだとやっぱりまだビールを一般的に飲まれてる方っていうのも多いのかなと思いますし、
うんうんうん、
まあ本当にビールのいいところってなんか食事を選ばないというか、まあ何食ってても大体合うみたいな、なんかオールマイティーさがあるのはビールのいいとこかなと思いますね。
それってなんか理由付けされてたりするんですか？
理由付け、
何でも合うっていう、なんだろう、難しいかもしれないですけど。
そうですね、いわゆる口の中を洗い流すみたいなので、こう口の中の脂っぽさとか、うんうんうん、味が残るみたいなのをリセットする効果が結構あるなと思っているんですけど、なんかそういうのって割とこう炭酸飲の入ってる飲み物がこう効果が強めだったりとか、あとはビールってホップが入っててちょっと苦いみたいなのがあるんで、苦味みたいなのが結構その口の中の環境をリセットできるみたいなのに、まあ、いくらか効いてるみたいな話はあるみたいですね。なんでそういう意味でこう、まあ、つまみ食って飲んで食って飲んでみたいなののこうエンドレスループに割とこうスッと入れるみたいな、そういうとこあるんじゃないかなとは思いますね。
いやいや、確かにエンドレスループは入りがちですけど、あ、っていうか僕今日ビール買ってきたんで、ちょっと開けるの忘れてたんで、ちょっと飲ませていただきますね。今
どうぞ。いい音しますね。
日本ホップっていう札幌ビールのちょっと見たことないやつが売ってたんで、新しいやつかな。あ、で、あ、今ホップっていう話出ましたけど、
うんうん、
どうなんだろうな、ホップ何をしているのかってあんま知られてないところもあるんですかね。多分ビールといえば、まあ、麦とホップですよねみたいなのは、まあ、ワードとしてみんな知ってると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
ホップじゃあ何してんのっていう話とかって意外と知らない人いるかもしれないですよね。
ホップはそうですね、まあ、はい、本当にビールの魂みたいな感じで
魂言われたり急にスピリチュアルにな
りますけど、いやでもね、割と欧米とかと本当にそうやって言われてたりするんですよね。なんかやっぱり、まあ、ビールの味を作るのにものすごく大事な原料でもありますし、まあ、ホップってなんか本当いろんな効果があるんですよね。まあ、一番は苦味をつけるみたいなところが、まあ、ポイントで、まあ、それでこう味の作り分けだったりとかもあるんですけど、
まあ、ビールらしさみたいなとこありますよね。
そうですね、うん、香りも結構いろんな種類の香りがついたりとかして、まあ、本当にこうフローラルな感じの香りを持ってるホップもあるし、結構フルーツのような印象が出るようなホップとかもあって、まあ、そのフルーツって言ってもレモンとかグレープフルーツみたいな柑橘系だったり、ちょっとマンゴーとか桃みたいな、なんかそういうちょっと甘いフルーツみたいな印象を感じさせるような香りを持ってるホップもあったりとかで、
やっぱりこうありますね、
いろんなホップを使うと、はい、いろんな味が作れるみたいなので、そこはすごくなんかこう味の作り分けだったりとか、うん、いろんなものを作るのにすごくキーになる原料かなとは思いますね。あとは何気に微生物耐性というか、これもちょっとサイエンス的な話にはなるんですけれども、
耐性、
ホップって抗菌性があるんですよね。で、抗菌性があるので、いわゆるこう雑菌というか、まあ、菌が生えにくいみたいなところがホップを使うと、より出ると。
あ、なるほど。 なんか酵母は大丈夫だけど他のは殺すみたいな。
そうですね、
ことですか。
そういうことです、なんて言うんだろう、ホップの、まあ、主に苦味の成分になるんですけれども、うんうんうん、そのアルファ酸っていう成分があるんですよね。まあ、テルペンなんですけど、有機化学やってる人はなんとなくイメージ湧くかもしれないですけど、
まあ、よく出てきますね、天然物とか、まあ、植物とかによく入ってますけど、テルペンっていう化合物の総称みたいなもんですね。
そうですね、まあ、炭化水素のまあ、いろんな化合物があるんですけれども、はい、でそのアルファ酸がこうビール中というか、その仕込みをしていく過程で異性化してイソアルファ酸みたいなものに変わるんですけれども、まあ、その、まあ、アルファ酸とかイソアルファ酸っていうのが抗菌性を持っていて、グラム陽性菌というか乳酸菌とか はいはいはい、に対してのこう抗菌作用があるんですよね。でそれがあの、まあ、酵母はグラム陰性菌なんで、まあ、酵母は死なないけど乳酸菌とかそういう、こうビールに対しての有害菌は、まあ、やっつけることができるみたいなので、なんて言うんでしょうね、こう、まあ、ビールを殺菌したりとか冷蔵したりとか、まあ、できないような時代で、まあ、すぐビール腐っちゃうみたいな時代に、まあ、ホップを使うと割とビールが長持ちするみたいなことで使われ始めて、で、まあ、今に至るみたいな、そういう背景はありますね。なるほど。
だからそう、雑菌が繁殖しにくくなるみたいなところは、一応さっきのやつ簡単に言うと、だからグラム陰性菌とグラム陽性菌はその菌の外側の膜の構造が違うんですよね。っていうのが、
そうですね、
まあ、2種類いて、まあ、ある色素で染まるやつと染まらないやつみたいな
そうですね
のがいて、でこのアルファ酸っていう、まあ、酸性のものですよね、まあ、酢酸みたいな酸とかだと思います、うんうんうん、あ、まあ、酢酸とはちょっと違うのかな、フェノールの酸かな、これはだと思いますけど、まあ、その酸性で壊れる度合いというか、その膜の構造が違うと壊れたり壊れなかったりっていうのが起きて、
うん、
まあ、それで酵母は耐えると。
そうですね、
かなりうまいことできてますね、これ
かなりうまいことできてますね。
ですよね、酵母死んじゃったら作れないから、
よく
ちょうど、うん、
こんな都合のいいもんあったなっていう感じですけど、
いやそうですよね、これなんかいろいろ混ぜ、昔とかっていろいろ混ぜてこのホップに行き着いたのかちょっと分かんないですけど。
そうですね、なんでホップがビールに使われるまでは、うん、割とこう普通のハーブみたいなのを使ってビール作ってた時代っていうのがあるみたいですね。だからもう、まあ、それこそ何年前だろう、もう何百年とかっていうレベルの昔の話ですけど、なんか今でもヨーロッパの方行くと、そういうなんかホップが出てくる前になんかハーブ使って作ってた、そういう古典的なビールみたいなのがあったりはするらしいんですけど、私もあんまそういうのは詳しくないんですけど、でまあ、なんとなくホップ入れてみたら、ホップ入れてるやつは長持ちするなみたいなことで、なんかもうホップがそれで一気に人気になるみたいなのはあるみたいですね。
なんか僕も一回そのサイエントークで昔のこと調べてて、ビールの歴史がやっぱ出てくるんでちょっと見てみたら、確かビールが生まれたところとホップを使うようになったところって別なところですよね、
うんうんうん、
確か。
そうですね、
ビールが生まれて、シュメール人みたいな、すっごい昔の人たちがストローでチューチュー飲むようなビールって、多分あれホップ使ってないですよね、まだ。
まだそういう時代じゃないですね。
ですよね。で、広まって、広まった後にどっかでホップを入れた人がいて、それがなんか逆輸入してヨーロッパに伝わってるみたいなのはなんか見たんですよ。
そうですね。なんで、あの、ホップって、割とこう涼しくて乾燥してるところが、まあ、栽培に適してるみたいなのはあるので、まあ、なんかホップが栽培できるところってこうエリア的に限られてたりするんですけど、ビールが最初にできたエリアって、まあ、それこそエジプトとかだったり、割とこう赤道に近いこう暖かいところだったりするので、なんかまあその辺は後からあのホップがまあ、ビールに使われるようになってっていうのはあるみたいですね。
日本でも北海道にはちょっと生えてるらしいですね、ホップ。
そうですね、日本だと割と北海道もそうだし、東北地方もそうだし、
ああ東北にも生えてんだ。
結構栽培はしてたりしますし、野生種というか、なんか本当にその辺に山歩いてるとその辺に生えてるみたいなレベルもあるらしくて、そのレベルだと長野とか山梨とかあたりでも、
そうなんすか、
野生種というか自生種というかあるらしいです。
ホップ生えてるんだ。全然知らなかった。
生えてるらしいです。
なんか見た目特徴的だから見つけられそうですけどね。
そうですね、
ホップっぽいやつい
たら見つけそうですけど、多分そんなにいないんでしょうね、う
ん、そんなにいないか、
うん、
まあ、とりあえずだから抗菌も重要で、それがよほど良かったからこんだけ今使われるようになってるっていう。
そうですね、
感じですね。
なんでホップって、まあ、本当アメリカとかドイツとか、まあ、欧米がメインで作ってるんですけど、
うんうんうん、
ホップの使用先の9割以上かなはビールなんですよね。他にほぼほぼ行き先がないというか、はい、使用用途がないものすごい偏った作物というか、まあ、そういうやつで、
なんか逆に何に使うんですか、ビール以外に。
いや、なんかね、日本とかだとあんまりないんですけど、 欧米だと、まあ、それこそなんて言うんだろう、ホップティーとかって言って、
ホップティー、ま
あ、お茶みたいなのにしたりとか、あとは本当フレグランスとか。
あ、そんなのあるんだ。
なんかそういうのに一部、ごくごく一部行くみたいですけど、まあ、基本はもうビールにしか使われないっていう、ものすごい偏った作物ですね。
まあ、だから使いやすいのかもしれないですけど、なんかもう限られてるから。
そうですね。
どうなんだろう。
もうだから本当にもう何百年も昔から、まあ、ビールにしか使わないし、ビールに使うために、まあ、育種というか、なんて言うんだろう、いろんな栽培適性とか香りとか苦味とか、もうビールに使うことを前提としてなんかこう育ててこられてるっていう、そういう背景はあるみたいですね。
ああ、じゃあこうホップってものすごいいっぱい種類あります、これ。
種類、そうですね、商業的に言うと、まあ、その、はい、まあ、いろんな名前のついた商品とか品種みたいなものはあるんですけど、まあ、それこそどれくらいあるのかな、100以上200未満とか、それくらいはあるんじゃないかなと思いますね。
おお、すごいな、そんないっぱいあるんだ。いろいろ品種改良されたり、さっきもこれを使ったらフルーティーになりますとか、まあ、いろんな特徴を持ってるやつが。
そうですね。で、まあ、本当今、うん、ビールで言うと IPA、 クラフトビールの IPA とか今すごく流行ったりとか、まあ今っていうか、
はいはい、
まあね、ここ10年20年くらいトレンドになってるのありますけど、本当 IPA とかに使うものすごいこう特徴的な香りを持ってるホップみたいなのはどんどんどんどん育種して増えてきてますし、まあね、そういうのをこうビール作る人も使いたがるんで、ホップの、まあ、農家さんとか、まあ、サプライヤーの人たちもなんかそういうのをこう選んで育種してみたいなので、まあ、どんどんどんどんそこがローリングして加速していってるみたいなのはありますね。
ああ、そうなんだ。いや、これ僕が今買ってきたビールの名前が偶然のホップっていう名前で、たまたま100万株の中からたった一つだけ黄金色に輝くホップを見つけて、それをまあ栽培していったみたいなのを書いてたりして、結構そういう感じってことですよね。なんかいっぱい栽培してみていいの探すみたいな、まあ、昔とかは特に。
そうですね、ホップってこう多年性なんで、こう育種に結構時間がかかるみたいな話だったりとか、ビール作るのに使うのっていわゆるメスの株というか雌花だったりするんですけど、
は
い、
あ、そうなんだ、雌花なんだこれ、
はい、なんか受粉させちゃうとダメだったりとかして、
へえー、
で、なんでホップをその栽培するのって結構神経使うみたいなんですよね。なんでこう例えばオスの株の野生種とかが近くにいると、せっかく育種したやつがなんかポシャルとか、なんか
そんな、でもそこメスだけみたいなできるんですね。
なんで大変なんですよ、はい、こうメス育ってて、で、まあ、育種とかなんで、まあ、オスいろんな品種の掛け合わせとかするのもすごい苦労してやったりとかしてとか、
はい、ああ、いろいろ隔離してやんないといけないとか。
そうですね、だから本当に、まあね、育種ってすごい大変みたいで、いろいろトライするけどその中でうまくいくのって本当にごくごくごくごく一部みたいな。なんかホップの育種は本当にそういう世界みたいですね。
あ、じゃあサクさんはだからそういう多分栽培されてる方とかがたくさんいて、まあ、いわゆる醸造家みたいな人はそのどれを使おうかって選ぶみたいな、そういうイメージでやってます。
そうですね、はい、なんでまあこういう味が作りたいってなったら、あ、じゃあこういうホップとこういうホップでみたいなので作るっていうのが割とメインだったりするんですけど、まあなんでそういう時はもう手元にあるというか、今世にあるホップの中からこう、まあ、味のイメージに合うやつ選んだりとか混ぜたりとかして使うっていう感じになるし、まあそのアメリカ行った時なんかはアメリカのサプライヤーさんとかもお邪魔したりして、なんかこういうのがあったらいいなとか、なんかこうこれちょっと良さそうだから もうちょっと栽培広げてもらえませんかみたいな話とか、そういうのをしたりはしてましたね。
あ、
結局ホップ農家さんも使う人が使いたいものを作らないと、あのね、発展性がないんで、そういうなんかこうどういうのがいいと思うみたいなのをこう我々に聞いてくれたりとか、そういうのはあったりしますね。
まあ需要と供給ですよね。
そうですね。
でもそれホップ自体で最初にこのホップの味を確かめようってなったらどうやって確かめてるんですか？
最初にその本当ホップなんで、結構大きいホップサプライヤーさんとかは自分たちで試験醸造をやってますね。
ああ、もうそこで作っちゃって、
もうなんか50リットルとか100リットルとかでその取れたホップ、まあ何十グラムとかあればできちゃうんで、でそれでビール作って、でまあうまかったらじゃあもうちょっと量増やしてとか、なんかそういうトライアルやってるみたいですね。
ああ、そうなんだ。まあそれで実際にホップを調整する人もそれ飲んでみて、あ、これいいじゃんってなったらそこのホップ買うみたいな。
そうですね。なんかそういう感じですね。アメリカのブルワリーとかだとこうホップの品種開発一緒にやったりしてるところもあるみたいですね。
なんかやっぱお酒って結構そういう最適化するポイントめっちゃいっぱいあるなと思って、まあ、それこそ酵母だったらその菌の種類とかもそうだと思いますし。
そうですね。
多分麦の種類とかも大事ですよね。
大麦の種類とかもいろいろ奥が深いというか、まあ、大麦もそうだし、まあ、その大麦をなんて言うんでしょうね、こう、まあ、麦芽にするっていう、まあ、そういう工程が一個挟まった上で、まあ、その麦芽を使ってビール作ったりするので、やっぱそのなんて言うんでしょうね、麦芽にする、まあ、製麦っていうんですけど、まあ、そこの中でのこうプロセスも含めるとやっぱり変数が結構多いですよね。麦芽もそうだし製麦もそうだしホップもそうだし、
で、まあね、
農作物なんで狙ったものが狙った通りできるというものでもない中で、
いやそうですよ、そうそうそう、そんな回せないですもんね。
そうなんですよ、で結局それを発酵させる酵母も生き物なので、まあ、やっぱりねコンディションがいい時悪い時いろいろある中で、まあ、やっぱ狙ったものを作るっていうのはすごく難易度が高いなんかことなんだなっていうのはなんかやっててすごい思います。これは、まあ、ビールだけじゃなくて、お酒作りって多分基本そうなんだと思うので。
いやそうですね、生き物扱ってるとそうなりますよね。
やっぱそこにね、なんかその、まあ、微生物とかいわゆる酵素反応がとかっていう生物科学みたいなものだったりとか、なんかそれはもう、なんて、まあ、そういうもののなんか組み合わせでできてるので、まあ、本当にまさしくサイエンスだなってなんかいつも思ってます。
いやですよね。僕とかは結構ちっちゃい分子を扱う科学をやってて、だからすごい単純なんですよね。1対1でこれ混ぜたらこれができる、だいたい 80% ぐらいの収率でできますとか、まあすごい予測はしやすいし、それ混ぜるパターンを変えるみたいなのも、まあ、スクリーニングみたいないろんなやつを振るっていうのはやりやすいんですけど、やっぱ生き物ぐらい複雑になってきたら、同じものを使ったと思ってたけど実はちょっと遺伝子変わってましたとか起きえるじゃないですか。
そうですね、
みたいなのがあると本当その最適化大変だろうなと思って遠くから僕は見てるんですけど大麦が芽が出る話あったじゃないですかさっき。
そうですね、
それもそれは何を最適化するんですか、そのビールがそこの出芽するっていうのが大事っていうのは、まあなんかなんとなくわかるんですけど。
そうですね、結局大麦って大麦の状態だと、はい、いわゆるでんぷん質みたいなのは中に入っているんだけれども、まあ、それが、まあ、要は米と同じ感じですよね。そのままだと酵母が栄養にするのにはなかなかちょっと厳しいみたいな、まあ、そういう状態だったりするので。
そうですね、
まあ、ただ大麦の中には、まあ、いわゆるその発芽をするときに使う、まあ、エネルギー源として、まあ、糖が入ってて、でそれを当然こう、エネルギーに活用するために、まあ、しかできる状態にするための酵素も大麦の中に内在して持っていたりするので、
お、
まあ、それをこう、まあ、その酵素がこう使える状態に 変換させるみたいなのが、はいはい、まあ、その麦芽を作る工程でやってる、まあ、主な目的だったりするんですよね。
ああ、だからこれ結構日本酒と違うポイントかもしれないですね。だからこれ日本酒だと多分麹菌とかがそれをやるわけですよね。
そうですね、うん、
麹菌が米の外側をちょっと溶かして糖を出すみたいな話がちょうど前の菜園マニアでもあって、
そうですね、
ビールだとそれがもう中に入ってると。
そうですね、そこが多分米と大麦の大きな違いなのかなと思いますし、うんうん、まあ、大麦は、まあ、そのまあいわゆる内在、その割とこうタンパク源とかも含めて中にしっかりあるので、あの、まあ、なんで、あの、まあ、大麦をちょっとお湯に浸して、で酸素を送ってちょっと置いといたりとかすると、まあ、芽が出るんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、芽が出る状態になると当然、まあ、植物体として自分を大きくする動きが始まるので、その大麦の実というか種子の中のでんぷんをエネルギー源に変換をする動きが始まると、
うん、まあ、成長し始めるっていうことですもんね。
そうですね、うん、でちょうど成長しようと思ってるそのちょうどいいタイミングくらいでそれを止めちゃって、
うん、
で、まあ、そのちょうど酵素が中でこう作られてきたくらいの状態で、あの、そこからビール製造に持っていくみたいな、まあ、なんかそういうことをやってますね。
だからタイミングっていう要素も入ってきます？
そうですね、だからあんまりこうやりすぎちゃうと本当に芽が出すぎちゃって、あの、はい、まあね、こう大麦の種子の中のでんぷんが逆にもう消費されちゃって、今度はビール作ろうと思ってもでんぷんとか糖が足りないみたいなことにもなっちゃうし、
酵母が働けなくなっちゃうのか。
そうですね、で、まあね、酵素もそこで使われちゃうと、あの、実際のビール作りをやろうとした時に酵素の活性も落ちちゃうし、うん、みたいなのもあるんで、やっぱり製麦の工程をどうコントロールするかみたいなのも、やっぱり、あの、なんていうのかな、まあ、原料を作る工程みたいな感じではあるんですけど、まあ、そこもビール作りの一端というか、あの、まあ、すごい大事な部分かなっていうところですよね。
それもなんかいろいろ温度がどうだとか、いろいろ変えてっていうことですか？
そうですね。温度とか、時間とか、あとはその、まあ、お湯に浸して、まあ、ちょっとこう、酸素を送ったりとかして、で、こう、発芽しやすくして、みたいなのの、その、バランスですかね。こう、まあ、そういうのだったりとか、あの、まあ、それをしながら、まあ、製麦ってすごい一度に、何百トンみたいなレベルでやったりするので、
あの、もう意味わかんない単位です
で、できるだけ均一にこうできるようにちょっとずつ混ぜながらやるとか、なんかそういう、
あ、それ大変っすね。
なんかそういうところが結構ポイントになるのかなと思いますね、うん、
何百トン均一に混ぜるって相当難しいっすね。
そうですね。でね、こうお湯かけたりとかしながら、こう、まあ、混ぜて、ね、上と下入れ替えながら、みたいなのやったりとか。で、まあ、途中で止めて、こう、ね、酸素というか空気を送って、まあね、反応を促進させたりとか、なんか、まあ、いろいろやるっていう。
その、芽が出た次の工程って何ですか？
なんで、もう、芽が出て、ちょうどいいところで止めないといけないんで、
はい、
あの、
はい、
もうそこからあれです、ね、乾燥させるというか、
一回乾燥させる。
そうですね。で、まあ、乾燥させたら基本的には、うんうん、あの、まあ、水分含有量減るんで、なんかそういう反応って一旦全部止まっちゃうんで、ただあの、それも温度上げすぎちゃうと、あの、酵素が失活するんで、まあ、温度を上げすぎないようにみたいな、なんかそういうコントロールもしながらとか。
あ、難しいな。
そういうところは結構あの難しいところになるのかなと思いますね。
温度コントロールしながら乾かさなきゃいけないの難しそう。
そうですね。あの、まあ、アミラーゼは、まあ、そのね、その後糖化であの使う酵素、まあね、こう製麦でできてくる酵素は比較的耐熱性高めだったりするんで、まあ、70度台くらいでも、まあ、まだいけるみたいな。
おお、結構持つんですね。
そうですね。まだその辺くらいまでは耐えれるんで、まあ、その辺の温度帯でうまくこう乾燥させて水分飛ばしてとか、そんな感じですかね。
そこの作りやすさも含めてその種類とかを選ばれてたりするんですかね。 もともと
それもあるんじゃないですかね。
ありそうですよね。
大麦が選ばれてくる過程っていうのは多分そういうところの適性が、あのまあね、そのビール作りにこう、まあ、適してたっていうところが、まあなんかこう、まあ、ビールといえば麦芽でみたいなのに、まあ、そのままつながってるっていうのはあるのかもしれないですね。
まあ本当そうですね。でその後にホップが出てくるんですか。
そうですね、あの、まあ、大麦を麦芽にして、でその麦芽であの、まあ、いわゆる麦汁作るみたいな、
ビールの元みたいな。
で麦芽の段階だとまだあのでんぷんが主だったりするので、それを、まあ、精麦で出てきた糖化酵素、アミラーゼとかで、あの、まあ、酵母が消費できるサイズに糖をこう変換させるっていうのが仕込みの工程であって、で、まあ、その仕込みの工程の中でホップ入れて、まあ、苦味をつけたりとか、あの、まあ、微生物耐性を持たせたり、まあ、香りつけたりみたいなのをして、で最終的には、まあ、そこから温度冷やして酵母添加して発酵させてビールにするみたいな、なんかそんな感じになっていきますね。
あ、すごいビールが僕の中で今完成しました、頭の中でなるほどな、そういう感じなんだ。
そうですね、
すごい本当に生物系の実験だな。
そうですね、
なんかホップ入れるのもなんかそういう DNA とかだったら DNA 分解しちゃう酵素の阻害剤入れますみたいな、なんかそういう感じがしますね。
そうですね、まあ本当に料理してる感じなんですよね。あの私アメリカに行った時にこう思ったんですけど、
はい、
アメリカってホームブリューイングというか、あの自分家でビール作れるんですよ。あの日本だとあの法律違反になっちゃうんですけど、アメリカってあの売らない限りは税金が発生しないので、作ったビールを自分で飲むとか、まあ、誰かに飲ませるとか振る舞うみたいなのは税金が発生しないんで自由にできるんですよね。で、あの、まあ、ホームブリューイングマーケットみたいな、いわゆるホームセンターのビールバーンみたいなお店とかがあったりして、
そんなのあるんだ。
それこそあの麦芽の量り売りしてたりとか、なんかホップが小袋で売られてたりとかで、なんか本当にあのガスコンロと寸胴がセットになって、なんかあの20リットルくらいのなんかあの小さいホームブリューイングキットみたいなのが売ってたりするんですよね。
すごい、なんか日本のバーベキューセットみたいなノリで普通に売ってる感じなんですか。
本当にそんな感じです。で本当でっかいヘラみたいなのがあって、これで混ぜてくださいみたいなのとか、なんか、
あ、そうなんだ。まあ、なん
かそういうの見てると本当に料理ですよね。
うん、確かにな。
なんかまあ本当その延長線上でできちゃうんだなっていう感じるものだと思いますけど、ね、
まあまあ本当に簡単にその工業化しなければ普通に置いといたらできるみたいな感じですもんね、そもそもビールの。
そうですね、
歴史的には、うん、壺にこういうやつ入れて待つみたいなことじゃないですか。
そうですね、だから
昔の作り方って
作っちゃおうと思えば、意外と簡単に作れちゃうっていうのはあるかもしれないです。ただそれがうまいかどうかはまた多分別の問題だったりしますし、あの、まあ、なんかそういうレベルで作ろうと思うと、それは多分ものすごくあのハードルが高かったり、まあ、そのとりあえず作ってみたから多分まともなものが作れるみたいなのの間っていうのは、ものすごいこう溝があるなっていうのは、まあ、自分も仕事でやってて実感しますね。
やっぱアメリカでそう家で作ってるやつでめっちゃうまいみたいなのはほとんどないんですか。
あ、でもね、
やっぱ難しい、
ま、多分すごく少ないんだと思うんですけど、なんかその、はい、ビアフェスみたいなのとか、あのビールのこう品評会みたいなのがアメリカでもあったりするんですけど、なんかそのホームブリューイング部門みたいな、
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。